皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日はいよいよ子育てラジオ最終回となるんですが、最終回のテーマはそれぞれの子育てがあっていいです。お話を伺うのは臨床心理士の高木紀子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
子育てラジオもなんといよいよ今日が最終回なんですよ、高木さんにはもう何度出ていただいたか。
そうですね、竹中さんとも付き合いが長くなりました。
なりましたね。ねもう本当にいろんなテーマ で、特にその人付き合いとか、
はい、
子育ての悩みをどう解消していくかっていうことで、
そうですね、
かなり無理難題な質問を投げかけてきた記憶があるんですけれども
そうだったような記憶があります私も、はい、
今日も最高に無理難題を投げかけていこうと思っています。
はい、
で、まずは最初にこの番組をね、その始めたきっかけっていうのが、子育てにこう行き詰まってるママが結構多いなっていう、
はい、
自分自身もそうだったっていうこともあって、そういうママを少しでも応援できるといいなって思いからだったんですが、
はい、
その背景には子育て不安があるわけですよね。
そうですね。
で、もう9年間この番組やってるんですが、9年経ってもどうも変わってないようなんですけれども、
はい、
今の状況はどうでしょう。やっぱり皆さん不安。
はい、もうはっきり言って全員不安って言っていいぐらいに、不安を抱えながらママたちそれぞれに頑張っているっていう現状でしょうかね。
そうですよね。毎年ね、番組をやりながらもお母さんたち次々子育てママになっていくわけですから ね、新米ママさんが次々現れては次々不安を感じていくというのが、
はい、
ほぼ全員の不安と。
そうですね。
そう思うとちょっと心強いかなと。
そうですね。
いう気もしますけれども、はい、自分だけじゃないんですよということをね、お伝えできればなと思っているんですが、
はい、
その不安もいろいろだと思うんですけれども、私自身が一番不安に思っていたのは、あれ私の子育てこれで合ってるかな、
はい、
なんかあの人んちの方がうまくいってるぞ、あの子もうおしゃべりしたの、
う
ちまだとか、
ね、
あれうちちょっと体重多すぎかしらとか、
はい、
よそのちが気になる気になる
気になりますよね。
なってもいいんですよね。普通ですよね。
はい、普通です。みんな気になります。不安を持っているっていうことは自信がない、自信がないと人に、影響される、ね、いろんな情報が外側から入ってくるっていうのはもうある意味当たり前、もう仕方ないことですよね。
そうですよね。私もその幼稚園に子供を通わせてた時期なんかは、
はい、
例えばですよ、本当にちょっと優雅なお金持ちっぽいお家だと、ちょっと夏休みはね家族でハワイに行ってきたの、
あらま
あらうちは箱根で終わりだわとかね、
うん、
もう今思えば本当につまらないことだと思うんだけれども、なんだか羨ましかったし、
そうですね、
なんかご主人が海外に出張でお土産がキラキラキラとかね、お家がとても広いとかね、
あー来たーって感じね。
もうね、全部がうちはどうせ、
うん、
こんなもんだよねっていう風に見えちゃって、ね、なんかこう子育ても楽しくない感じがしてたんですよ。
しちゃいますよね。そんないろんなものが見えちゃうとね、気になりますし。
これやっぱりでも気になるのは当然だけれども、気にならないようにするには何かポイントとか。
そうですね、多分キーワードとしては自分軸っていうことになるのかなと思うんですけれども。
自分軸、
はい、軸、自分なりの軸を持って、これでいいっていうね、こう積極的に、どうせ仕方ないからこの広さとかね、どうせ仕方ないから、箱根の人ごめんなさいですけども箱根とかね、そういうことではなくって、やっぱり選んでね、このくらいが掃除するにもちょうどいい、このくらいがとてもいい、この場所が好きね、そういうふうにポジティブにね、自己肯定してやっていけるといいかなと思います。
うん、うちはこれでいいっていうふうにね。
そうですね、
こうちょっとある種思い込むというか、
はい、
あんまりでも必死に思い込むのも、
それもね、
辛げで
無理がありそうですものね。
今ちょっと箱根って出しちゃいましたけれどもね、実際箱根でも私は楽しい旅行してきましたし、
楽しいですよね。
金額的にも安く済んでね、いいわけですよね。
そうですね、
私も随分節約上手だなとかね
そうですよ、
そんな風にこう思ったりもしましたけれども、
はい、
あとやっぱり買うと高いから自分で作っちゃうとかね、手作りしちゃうとか、そうやってこう逆にそれを自分の技術に変えていくとかっていうことは私もしてました、
ね、すごく素敵なことですよね。
ね、あの自分はこれでいいんだと。
そうですね、自己肯定感、自分の軸でこれでいいんだ、選んでやってるんだ、仕方なくじゃないんだっていう気持ちをね、ちょっと織り交ぜながらやっていけるといいですよね。
ね、まあ概ね仕方なくやってるんだけどねでも子育て期って、
はい、
ものすごく永遠に長いように思いますけれども、本当に大変な時期って案外短いですよね。
短いですよ実は、
ね、
はい、
まあ、その後中学高校といくと別の意味の大変がやってくるんだけれども、
はい、そうですね、
今のその乳幼児期の大変さっていうのは割とスルッと抜けていけるっていうのも私の経験上のことなので、
はい、そうなんです、
間違いないようです。ぜひ、はい、勇気を出して、
はい、
ちょっとあの思い込みの自分軸を作っていただければと思います。
そうです ね、はい、
そしてあの私個人的なこれもね、ちょっと最終回なので、はい、あの私の考えもちょっと入れてしまおうかなと思ってるんですが、
お聞きしたいです。
あのママはこう子供に育ててもらってるっていう部分も多いように感じてるんですね。
そうですね、
うん、で私自身も3人の子供育てます、育ててきましたけれども、いずれもそうか、私じゃないんだからこの子は、
ね、
うん、こういう風な考えもあるんだとか、
そうなんですよね、
この子ってこんな風なことをこんな風に感じるんだ、素敵だなとか、
うん、
あの、あ、私には真似のできないことするなこの子、私もでも今度はちょっとチャレンジしてみようとかね、はい、まあ、今になって思うといいこともあったんですよ、あの子供のおかげで気づけたっていう風にね、こうそういう感覚があれば、
はい、
なんか子育ても楽しくなるんじゃないかなって、こうちょっとおこがましいですけど思っちゃうんですけど、どうでしょう。
もうまさに私もそう思います。あの子供のフィルターを通して世の中を見てみるっていうね、一つの新しい視点ももらえるし、で子供の視点で見てみるとね、世の中がいろんな風に見えてきたりもするんですよね。
例えばどんな風にこう、
もうごめんなさい、さまつなレベルで言うとですね、洗面所を低い姿勢で洗面所を見るとうぎゃきっだなー、やだーとかね、そんなこともありますよ。
それ私、
はい、
あります。
ありますよね。ごめんなさい、うち汚いんですけどね。
あの洗面台の下側って意外と見ないでしょ。
そうなんですよ。
あと鏡の下とかね、
はい、
あの蛇口の下側とか、
そう
上ばっかり綺麗に拭いてって、もちろん下も拭いてるつもりなんだけれども、私もねある時気づいたですよ、そこは、
ね、うひゃっとか言ってね、それがうわー掃除するとこが増えちゃったっていう、うひゃー見ちゃった、そうそうそう、見つけちゃった、大発見ってね思えるかどうかですよね。
そうか、私うぎゃって思って、まあ、やってしまいましたけど、
ね、あの未知の汚いところが広がっちゃう気持ちもねするかもしれないけど、でもそんなあの綺麗だと思ってたところが汚かったり、あるいは何でもないと思ってた雑草が可愛かったりとか、葉っぱがすごく素敵だったりとかね、そんななんかこう子供って石ころとか葉っぱとかもう本当に大事大事に拾ってくるでしょ。
そうですよ ね、
これが宝物なのかっていうね、うんうんうん、そんな発見もあったり、
そうなんか本当に花がねタンポポちょっと摘んできちゃって、それをずっとね水に挿しておきたい、ね、あの花瓶じゃないけどちょっとなんかお皿かなんかにちょっと入れとくとすぐにしぼんじゃったりとかしてね、
そう
悲しんだりとか、
ね、
でもそれをこんなことなるからやらなきゃいいのにって思うんだけれども、子供はやりたいんですよね。
そうなんです。そうで子供と一緒に縁日行けば、金魚が本当になんか愛おしくなったりね、大人目線だともう縁日ってとっくに卒業してっちゃったりね、あのしてますよね。でも子供と一緒に行くことでなんかね、いろんなことがすごくキラキラ新鮮で楽しくもさせてもらえるんですよね。
そうね、改めて空の雲を見たりとか、
そうなんです、
あの川の流れを見たりとかね。
そうなんですよ、
大人だけだったら絶対行かないようなとこに行きますもんね、
はい、行きます。
そうか、そうやって楽しいところもあるじゃないというふうに思うんですが、
はい、
ただねその経済的にも、
はい、
お金がちょっと少ないわ、働かなきゃ、でもそうすると時間がないの、子育て楽しんでる暇なんか 0% ってお母さんもいるかもしれませんけれども、あのそういう時こそね、あのちょっと誰かに助けを求めるっていうのも必要だっていうのはよく高木さん番組でおっしゃってたと思うんですが、はい、
そうですね、
改めてどうでしょう。
そうですね、もう本当にあの一人で子育て抱え込んでる人の方が辛いっていうのはもうデータでも出てるんですね。でもとにかくいろんな人を巻き込んでワイのワイのと、いろんな人の手を借りながらね子育てやっていけるといいかなと思います。
例えばこう出かける時なんかも できればもう車でさっと行ってさっと帰ってくると楽ちんだけれども、そこちょっと誰かに何かを頼んだり、ちょっと周りにいろんな影響を与えて帰ってくるっていうのも。
そうですね、私自分自身ね、もう子供がちっちゃい時はちょろちょろちょろちょろする子たちだったので、電車は嫌だなとかね、あと電車の中でビーとかね、子供もね、周りに人がいると思うとね、ジュースも飲まないと許さみたいな強い態度になったりねするんですよね。でもその時にもういい母でなくちゃいけない、ジュースなんか与えてはいけないとか、でも長泣きさせてはいけないとかね、いろんな方向から自分を縛って苦しかったんですけれども、今ねこの年になって思うと、電車の中で子供が泣くところをいろんな人に見せてほしいって思います。
もうなんでですか。
もうね、例えばね、高校生とか、それは女子高生に限らず男子高生もですよ。もうね、子供って泣く生き物なんですよ。
あ、
ね、で述べばこぼすの、
ね、汚いし、ね、
汚いの。そういうね、そういう生き物だってことをね、若い世代にも教えてほしいし、逆に子育て終わっちゃったね、おじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、おばちゃんおじいちゃんにもね見せて、あ、こんなだったんだっていうのをね、ぜひぜひね知らしめてほしい。
それはやっぱりこれからお父さんお母さんになる人たちなんかにとっては、
はい、
とてもプラスですよね。
そうですよ、テレビのコマーシャルだけでね、赤ちゃんってこんなにふわふわでニコニコしてて、
そうそう、
本当にこうなんていうかしら、いい匂いしかしないものみたいなね、そんなイメージでね見てるかもしれないけど、子供って泣き出すし、ね、わがまま言うしっていうね、それも含めて可愛いんですけど、そういうところをぜひぜひね見せておいてほしいなと思います。
そうですね、そこを見ておくことで、子育てっていうのはいろんな要素があるんだと、イメージ通りにいかないもんだってことをすでに知っておくと、実は本当に子育てを始めた時に楽かもしれないですね。
そうですね、もうこんなもんなんだと、ね、想定外じゃなくて、こういうものこういうものってね、そんな風に思ってもらういいチャンスなので、辛いんですよ、電車の中で子供に泣かれたり、スーパーでねこれ買うまで帰らないとかってね、だだこねられたりすると、
ひっくり返って泣いたりする
んですよ。そう、地団だ踏んだりね、嫌なんですけど、そこもね、心のどっかで世の中に貢献してるぞ、私子供と一緒に貢献してるぞっていう気持ちもね持っていただきたいです。実はすごく素敵なこと見せてくれるのは、
ある種開き直ってね。
はい、そうですよ、
本当にね、そしてまた、もしかしたら今番組を聞いてる方の中には、お子様が身近にまだ今いないとかね、ちょっとその子育て必要のお母さんに迷惑だなって感じちゃう気持ちを持ったことある方もきっと、まあ、私もそんなことを感じてた時期もきっとあるんだけども、ちょっとだけ寛容にというか、
はい、
温かい目でね、見守っていただける空気が広がるといいですね。
そうですね、子供を泣き止ませられないダメなママって見るんじゃなくて、おお、子供泣くんだなとか、心の中でママ頑張れとか ね、 そんな気持ちで、直接声をかけるのは恥ずかしいかもしれないけれども、困った目でチラ見をするんじゃなくて、よし頑張れってね、そんな気持ちで、そんな空気がねあると、ちょっとママも楽かなと思います。
心で応援をね、
はい、
いただければと思います。
ぜひぜひ、はい、
そしてこれが最後の質問といいますか、
はい、
話題になるんですけれども、そのできればね、私子育てをしている人たちには辛いこといっぱいあるけれども、
はい、
幸せを感じてもらいたいんですよね。
そうですね、
そんな偉そうに言う立場じゃないですけども、いや子育て幸せだと思えない人もいっぱいいると思うんですが、はい、どうやったらその幸せじゃないなっていう感じから幸せ感を感じられるチェンジができるか、奇策がないですかね。
奇策、はい、奇策ですね。難しいお題を最後にいただいてしまいました。
難題です、
難題ですね。無理難題の竹中さん、はい、最後に来ましたね。
すいませんでした、教えてください
ね。え、困りましたね、どうしましょう。もうこの魔法の呪文を唱えたらなんていうことはね、なかなかやっぱりないんです。子育てってしんどい部分と、
ね、
でも寝顔を見るとホッとするとか、こんな可愛い語りをしてくれたとかね、こんなこと言ってくれたとかって言っておかしくて笑っちゃったりとかね、そういう楽しい部分と、もう両方抱き合わせではあるんですけれども、ただ私も子育てしてくる中でも、こんな不自由なのか、こんなに一人の時間がないのかってね思ってた時代もありましたけれども、で決してお利口ちゃんでも優等生でもなかった子どもたちを育ててきて、だんだんだんだんにこう自分でなんていうかしら、 OK のハードルを下げて いつしかいつしか下げていたみたいなんですね。
あ、前はこんなことができないと困るだったのが、今これさえできてればいいみたいな。
そうです。初めはやっぱりね、あの言葉でははっきり思ってないけれども、やっぱり、うん、あの成績もいいお利口ちゃんがよいいに決まってるしとかね、うん、あのリーダー格でみんなをまとめる子であってほしいしとかね、うん、でできるならはいママとかって言ってレッスンなのであってほしいしとかね
お手伝いとかね。
そうそうそうそう、そ
全部ダメだったんですか。
まあほとんど全部ダメ、
おおむねちょっとい
まいち全滅かな全滅かな。あの時々ね 1% ぐらいいい時もあるんだけどね。い
やそうは言ってもね、やっぱりママのこと大好きでいてくれてるからそれでもいいんですよ ね。
そう思いましょうね、うん、でもそうやってどんどんどんどんハードルを下げて、いや成績は良くなくてもいいやとかね、あのはいママって素直じゃなくてもいいやって、だんだんだんだんこうハードルを下げて広げてった時に、とりあえず朝おはようってこっちからね挨拶できる、とりあえず起きてきておはようって言えるみたいな、そんななんてことない日常がありがたいなってね、うん、そんな風に思うようになりましたね。
まあ、これは長年の修行の末行き着いた悟りの境地ですよね、はい、
そう修行長かったですねもう長男が19歳ですもんね。
それは長いですね。
長かった。
今 1,2歳のお子さんね育ててるママにしてみたら、それはもうとてつもなく遠い、
ね、それはちょっとクラクラすると思いますけど、うん、でもね、あの19年っていう重みより実はあっという間なんです。ついこの間まで膝のあたりでちょろちょろしてた子がもう19っていう感じなんですね。あの言ってること矛盾するんですけどね、両方真実なんですよね。
そうですよね、まあ、あの子供を育てる幸せってそれぞれがそれぞれのところで感じればいいと思うんですけれども、
そうですね、
まあ、このラジオ、まあ、9年間やってきましたけれども、はい、少しでも皆さんの子育てがね、
はい、
自分はこれでいいんだって思ってもらえたりとか、安心につながってればよかったなっていうふうに思っています、はい、で今日はあの本当に無理なんだよたくさん言ってしまいましたがやっぱり子育てはそれぞれでいいってことでいいですか。
そうですね、あの初めに答えありきだったかもしれません。それぞれのことが、うん、子育てがあっていい、みんな違っていいってね、うんうん、そんなことですよね。
そうですね、人と比べないでまずは自分がこれでいいんだと信じる道を進んでいただければというふうに思います。
はい、
はい、今日は高木のり子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。